ユッティ2章。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に対する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。ボアズの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後についてお地方を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に娘を引き寄せと言った。ルツは出かけて行って春人たちの後について畑で地方を拾い集めたが、それは図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。ちょうどその時ボアズはベツレヘムからやってきて彼の形に言った。主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズは買い物たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。カルモンたちの世話をしている若者は答えていった。あれはナオミと一緒にモアブの方から帰ってきたモアブの娘です。彼女はどうぞカル人たちの後について束の間で落ち葉を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち葉を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて、後について行きなさい。私は若者たちに、あなたの邪魔をしてはならないと、きつく命じておきました。喉が渇いたら、水がめのところへ行って、若者たちの踏んだのを飲みなさい。彼女は顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるよ。また、あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるよ。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意に預かりとお願い申します。私はあなたの橋ための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、この橋ために年頃に話しかけてくださったからです。食事の時ボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女がある者たちのそばに座ったので、彼は入り向きを彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。彼女が一部を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも子を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束から綿と子を拾い落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。こうして彼女は夕方まで畑で落ち葉を拾い集めた。拾ったのを持つと大麦は1円マクロだった。彼女はそれを持って町に行き、姑にその拾い集めたのを見せ、また先に十分に食べてから残しておいたのを取り出して彼女に与えた。姑は彼女に言った。今日どこで落ち葉を拾い集めたのですか。どこで働いたのですか。あなたに目を留めてくださったからに祝福がありますように。彼女は姑に自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも恵みを惜まれない主がその方を祝福されますように。それからナオミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利もある私たちの親類の一人です。モアズの女ルツは言った。その方はまた私のところの借り入れが全部あるまで私の若者たちのそばを離れてはいけないと私もおっしゃいました。ナオミは嫁のルツに言った。娘をあの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても済みます。それで彼女はモアズのところの若い女たちのそばを離れないで、大麦の借り入れと小麦の借り入れの終わるまで落ち葉を拾い集めた。こうして彼女は姑と暮らした。 本日は以上の箇所から神の救いに至る人とはと題してお答えの方から見せていただきます。
一言お祈りを心合わせてしたいと思います。ご在天の父なる神様、週の初めの日にマリアたちが墓に行くと、そこで墓からよみがえられたイエス・キリストと出会ったように、私たちも今朝あなたの御言葉とあなたの御臨在を通して、どうか私たちもまた今日イエス・キリストと出会うことができるようあなたが導いてください。小さき者が御言葉を語らせていただきます。主が聖霊を通して豊かにお一人お一人に今日必要な命の言葉を与えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。少し、ルツ記を購読していますが、ここまでのまた内容をまず確認していきたいと思います。今日暗証聖句でもありましたし、お話でもありましたユダヤのベツレヘムですね、イエス様が生まれになったところ、そこが今日の箇所の舞台であります。ここにエリメレクという人とナオミというこの夫婦が住んでいました。マグロンとキリオンという2人の自慢の息子が彼らにはいました。しかしこのベツレヘムで飢饉が襲ってきて、彼らはやむなくイスラエルの国を出てですね、モアブの地に移住します。しかしそこでこのナオミはですね、夫のエリメレクを失い、10年後にはその二人息子であったマフロンとキリオンの二人も亡くすという非常に悲しいこの出来事に遭遇するわけですね。タイの洪水で例えばミャンマーに避難していた先にですね、一家の大黒柱と子供たちみんなが死ぬという、そのようなケースとよく似ているかと思いますね。ナオミはこの時ようやくですね、10年以上が経っていましたけども、ベツレヘムに帰ろうと立ち上がるわけです。さてそのベツレヘムの途上でですね、この2人の息子嫁ですね、オルパとルツというモアブ人の女がいました。そしてこのナオミはですね、自分と一緒にユダヤに帰っても何もいいことないから、あんた方帰りなさいとこう何回も言うんですね。3回帰りなさいとここで、ナオミは2人の嫁に語るわけです。オルパの方は渋々この帰っていくわけですけども、ルツはどうしたか。一章の14節には、彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。ルツは帰ることを拒んだんですね。なぜか、それは一緒に読んできましたけども、あなたの神は私の神ですと、この時ルツは神ご自身にすがっていた。神ご自身を自分の神としてはっきりと信じていたから、彼女は帰らなかったんだということを共に見てきました。このようにして全てのものを失ったこのナオミとルツ、2人の未亡人、この2人がベツレヘムにやってくる。そしてそのやってきた時はちょうど大麦の刈り入れが始まる頃だったというのが先週までの内容になります。本日はこのナオミがルツがですね、2節でモアブの女ルツはナオミに言った、どうぞ畑に行かせてください、私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです、というこの申し出から始まります。少しちょっと落ち穂拾いということについて説明して内容に入りたいと思いますけども、 当時ですね、イスラエルの国ではモーセが律法を授けた時以来ですね、まずヤモメ、この人たちですね、ナオミやルツのような境遇の人、一家の大黒柱を失った人、そして在留異国人、これはもうルツがそのまま当てはまりますね。ルツはつまり二重でこれに該当するわけですね。そして貧しい者、こういった自分で働きたくても働くことができない、稼ぐことができない、そういった人たちのために神様がわざわざ律法でですね、落ち棒を落としておきなさいというふうに命じているんですね。レビ記と申命記にそのことが記されています。それはあなた方もエジプトで奴隷であったし、在留異国人であって憐れみを受けていたことを思い出すためであるというふうに律法書に書かれています。ですからこのモーセがエジプトからここにやってきてルツの間にはおそらく数百年の時が流れていると思いますが、ユダヤのベツレヘムにおいてもなおこの貧しい人のための救済措置としてこの落ち棒拾いというのがあったんですね。ですから実際に農作業して刈る人はですね、全部隅から隅まで丁寧に刈っちゃいけないよというふうに言われてるんです。多少大雑把に残しておきなさいというふうに言われてるんですね。そしてそれを、残った人が自由に集められるようにというそういう法律があったわけです。ルツはそのことを、ナオミから聞いて知っていたんでしょうね。申し出て畑に出ていくわけです。ちょうどそれがここに3節に書いていますけども、図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。ボアズというのはこのナオミの親戚ですね。ナオミの夫エリメレクの親族になるんです。そのところに図らずも彼女はたどり着くんですね。私たちの人生においても図らずもということが起こり得ます。しかしそれは神様が導いておられるからですよね。4節、ちょうどその時ボアズはベツレヘムからやってきた。このタイミングも神様が導いてますね。ちょうどボアズがやってきます。そしてルツはボアズと出会うわけですね。詳しく今日は見ていきませんけども、この2人は出会ってこの後結婚に結びつけられていく。そしてこの家系からダビデ王が生まれ、イエス・キリストが誕生する。そのようなこの今日の話はですね、ルツとナオミのまさに救いのストーリーが、その序論というかスタートがここで書かれているわけですね。ルツはここでボアズからもう法外なこの恵みをいただいていくわけです。今日はここからこの神の救いに預かる人というテーマで3つのことを共に覚えたいと思います。神様の救いに預かる人とはどういう人なのかですね。ここでの救いはもちろん霊的な魂の救いのことはもちろんですけども、この貧しい状態からの救い、今皆さんが置かれている苦しみからの救い、そういう包括的な救いですね。その神の救いに預かる人とはどういう人なのか、まず第一に覚えたいこと、それは十節であります。2章の十節、ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。2章の十節、はい。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ここでボアズのですね、妨害なこの恵みに受けてですね、ナオミ、ルツはですね、驚いてこういうふうに尋ねるわけですね。私が外国人であるのを知りながらどうして、どうして、疑問形で書いているわけです。ここで彼女が言わんとしていることはこういうことです。私はボアズさん、あなたイスラエルの人からこんなに恵みを受けるのにふさわしい人間ではないんですよということですね。これがここでルツが言わんとしていることですね。私はあなたからこの恵み、この親切、この好意を受けるのにふさわしい人間ではないんです。なのにどうして、とここで聞いているわけですね。今日第一に覚えたい神の救いに預かる人、それは自分は神様に救われて当然だとは思っていない人だということです。 これは今日第一に覚えてほしいポイントですね。神の救いに預かる人は自分は神の救いにふさわしくないと思っている。これが神の救いに預かる人だということであります。イエス様のちょっと少し話をしますけども、イエス様がエルサレムに向かって旅をしている時にですね、ちょうどガリラヤとサマリアの、付近を通られてある村に入ったんですね。そこに10人の雷病、現在ではサラートですね、サラートに侵された人が通りかかって、神様を癒してくださいと頼むんです。イエス様はあなた方の体をよしよかったって、あなたの体を祭司に行って見せなさいって言うんです。皆さんこの話聞いたことあると思いますけども、10人が行く途中で10人が10人ともこの行く途中でですね、祭司に見せる前に雷病サラートが癒されたという奇跡が起きたんですね。しかしその後ですね、イエス様のところに帰ってきた人は一人だけだったんですね。誰だったか皆さん覚えてますか？それはサマリア人だったんです。ルカの福音書の17章ですね、ルカの福音書の17章15節をお開きください。ルカの福音書の17章の15節、そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか、9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。いいですか、10人が10人とも同じく神によって癒されました。しかしイエス様のもとに帰ってきてひれ伏したのは外国人だけだったんです。どういうことか、これルツと同じですね。外国人、つまりこのサマリア人も自分はイエス様から恵みを受けるのにふさわしい人間ではないと思っていた人だけがイエス様のもとに立ち返って救われたんですね。9人の人は自分は癒されて当然だともしかしたら思っていた人かもしれません、ね、このルツも同じです。ルツは自分はこのボアズから恵みを受けるのにふさわしくないと思っていたから、どうしてとここで聞くわけです。そしてこの人とサラートに侵された人と同じように神の前に、神の前に、この時はボアズですけど、ボアズの前にひれ伏すわけですね。このひれ伏す、ちょっと話が横道にそれますけども、このひれ伏すということが実は礼拝と同義語なんですね。ひれ伏す、礼拝というのはひれ伏すという言葉から来ています。旧約聖書に何度かね、ひれ伏すという言葉が出てきますけども、これが礼拝です。そしてこのひれ伏すということこそ真の礼拝であります。ある人が私にこう例えで分かりやすく有名な話ですけども教えてくれました。ある人がですね、川に溺れていたんですね。そこにイエス様がこう現れるんです。でこの人がもう溺れてですね、もう死に物狂いで神様助けてくださいというわけです。そこに通りかかった人が誰か分かんないけど、とにかくでこれは礼拝ではないっていうんですね。これは祈りだっていうんです。まだ礼拝ではない。しかしこの人がこのイエス様がこう降りてきてですね、ずぶ濡れになってこの溺れてる人を救ってくれた、その時この人は感謝しますね。神様、あなた本当にありがとうございます。しかしこれもまだ礼拝ではないんですね。これもまだ礼拝ではない。しかしその人が家に帰って自分を助けてくれた人がこの国の王様だったということを後で知ります。その時その人はその人の前にひれ伏すんですね。自分のようなものをあのこの国の王様がわざわざ水に浸かって救ってくれた。それはただの感謝でもなく、ただの喜びでもなく、ただの恐れでもなく、いろんなものが凝縮した 礼拝ですよね。ルツはこの時に自分はふさわしくないということを分かっていた。だからひれ伏したんです。そして自分はふさわしくないと思っている人こそ神の救いに預かる人だということです。もし自分のことが神の救いに預かるにふさわしいと思っているならば、それはこの十字架が全く自分とは無関係ですと言っているようなものですね。なぜでしょうか。この十字架はイエス様が罪のために死んで地獄に行くためにかかったものですね。つまり自分は地獄に行くのがふさわしいと思った人こそイエス様の十字架が あれは自分の身代わりだったんだと初めてわかるわけです。もし自分が十字架にかかって地獄に行くほどの罪人だと思っていないなら、十字架はその人とは何の関係もなくなるわけですね。しかしもし自分が本当に天国はふさわしくない、地獄こそふさわしいとお考えになるときに、それはイエス様の十字架がその人のものとなり、その人こそ天国にふさわしい人間になるということですね。私たちはクリスチャンだからもう大丈夫と考えがちです。しかしそのことに本当に注意をしていきたいと思いますね。サマリア人じゃなくてファリサイ人がまさにそうでしたね。私たちはユダヤ人の中のユダヤ人、立法主義の中の立法主義、自分たちこそ救われて当然だと思っていたそのファリサイ人にイエス様もまたバプテスマのヨハネも悔い改めなさいと語りましたね。私たちはファリサイ人にならない、自分は神の救いにふさわしくはないんだということ、そのことをいつまでも忘れないでいたい、そのように思います。今日第一に覚えたかったことは、神の救いに預かる人は自分はふさわしくないと思っている人だということです。今日2番目に覚えたいことは、神の救いに預かる人、それは神にすがりつく人であるということです。神様にすがりつく人であるということ。十節のこのルツのこの問いですね、なぜ私に親切にしてくれるんですかという問いに対して、ボアズは11節と12節でこう答えています。ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった神の心に来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。少し長いですけども、ボアズはこう言ってるんですね。あなたが自分の国を離れてこのイスラエルの神を求めてすがってきたからだとここで言ってるんですね。翼の下に酒どころを求めるというのは神様の守りのことを意味してますね。翼というのは鳥がですね、ヒヨドリを翼の中にかくまうというこのイメージから聖書にたびたび使われる表現ですけども、神の保護、神の守りを信じて神にすがってきたものに豊かな報いがあるように。つまりボアズは、私がそれをあなたにしてるんではないんです、神様があなたがその神にすがりついてきたから報いを与えてるんですよと、まあ、代弁してるわけですね、神様に代わって、まあ、ボアズは素晴らしい信仰者だなというふうに思いますけども、ルツはここで神にすがりついたからこの恵みに預かったんだということです。これが今日お伝えしたい大のポイントですね。神様に救いを救い、神の救いに預かる人、それは神様のその救いにすがりつく人だということ。詩編の107編ですね、 お開きにならなくても結構ですけども、こうあります。詩編107編7編の12節と13節、それゆえ主は苦役をもって彼らの心を低くされた。彼らはよろけたが誰も助けなかった。苦しみにあってその人はへりくだらされます、低くされますね。つまり自分は地獄こそふさわしいと思います、自分は神の救いに預かることはできないと人は考えます。しかしそこで止まっては不十分なんですね。そこで終わったら不十分なんです。13節、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと主は彼らを苦悩から救われた。この苦しみの時に、彼らが主に向かって叫ぶと主は彼らを苦悩から救われた。苦しいだけではダメなんですね。自分はダメだと思う、前回一緒に学びました、素手とされる私の名前をマラと呼んでください、そこまでじゃダメなんですね。そこからさらに一歩踏み出してください。神様助けてください。そう叫ぶと主は救いを与えてくださいます。使徒の働きでもこう言われています。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われると新約聖書でも語られています。大事なことは主に助けを求めることですね。神様救ってください。あのイスカリオテのユダ、あの人ほど自分の罪を知った人はいなかったでしょうね。彼はイエス様を裏切った。自分はこのような人間は地獄こそふさわしいと彼が一番思ったでしょうね。しかし彼はそこで終わっちゃったんですね。あの時もし彼が様許してくださいと言ったらですね、イエス様は彼を救われたと思うんですね。大事なことは自分はふさわしくないと思うこと、そして同時にその後ですね、神様私を助けてくださいと主に叫び求めること、ルツのように主にすがることですね。すがるというのはここで書いています。父母や生まれた国を離れて、罪を離れるということですね。今までの罪の生活を離れて、神様助けてくださいとすがりついていくこと、これが神の救いに預かる人であります。では最後に3つ目のポイントに移ります。神様の救いに預かる人はどのような人か。それは神様からの与えられたこの恵みから離れない人だということです。3つ目のポイントは離れないということですね。8節をご一緒にお読みしましょう。2章の8節、3、はい。ボアズはルツに言った、娘さん、
よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさい。
はい、ありがとうございます。ここでボアズは3度繰り返して同じことを言ってるんですね。1つ目は、他の畑に落ち穂拾いに行くなということですね。2つ目は、ここから出ていくなということです。そして3つ目は、私のところの若い女たちのここを離れるなと言ってるんです。同じことを3度言い方変えて言ってるんですね。離れるなと言ってるんです。 21節モアブの女ルツは言った。その方はまた私のところの借り入れが全部終わるまで私の若者たちのそばを離れてはいけないと私におっしゃいました。ここでも同じ言葉が使われています。ルツはボアズが言った言葉をちゃんと覚えていたんですね。23節それで彼女はボアズのところの若い女たちのそばを離れないで大麦の刈り入れと小麦の刈り入れの終わるまで落ち穂拾いを集めた。ルツは聞いただけ、聞いた言葉を覚えていただけじゃなくてそれを実行したんですね。大麦の刈り入れはだいたい今の暦で言うと4月から始まるそうですね。つまり彼女たちがベツレヘムにやってきたのはちょうど3月の終わりか4月ぐらいだったんでしょうね。そしてだいたい大麦の刈り入れが終わると今度は小麦の刈り入れのサイクルが始まって7月ぐらいを迎える、だいたい3ヶ月ぐらいの期間を指すようです。この後ブドウとかねいろんなものの収穫はあるそうですけども、メインの大麦小麦はこの3ヶ月だったそうですね。彼女はボアズが言った言葉を守って離れなかったんです。そして彼女は離れなかったからこそですねこの後ボアズと結婚することができたんですね。もしこの時に彼女はですね他の畑行ってみようとこのボアズの畑から離れていたらこのナオミとルツの救いはありえなかったんですね。ダビデ王も生まれたかどうか、イエス様もどうなっていたかどうか、それはイエス様はね生まれていたと思いますけども、しかしイエス・キリストの家系につながるというこの恵みに彼女は預かることはなかったでしょうね。彼女は大麦と小麦の刈り入れの終わるまでボアズの畑から離れなかったんです。神の救いに預かる人、それは神様の恵みから離れない人だということです。神様から最初に与えられた恵み、すなわち救いの恵みですね。私たちがそれぞれがそれぞれの方法で神様によって救われたあの時の恵みを皆さんまだ覚えておられるでしょうか。あの恵みから離れるなと聖書は今日3度語っているんですね。この離れるなという動詞、ヘブル語の動詞は一章の先ほど読んだ14節のルツは彼女にすがりついていたっていうこのすがりつくという言葉と同じ動詞なんですね。離れるなっていうちょっと逆説的な言い方ですけども、すがりつくっていう言葉と同じです。そしてこれが前回も一緒に言いましたけども、最初に使われているのは旧約聖書の創世記の2章ですね。それゆえ人は父母を離れて妻と結び合いっていうこと、結び合いっていう言葉がこの離れるなという言葉と同じ言語なんですね。すがりついたという言葉と同じ言葉です。いろんな訳ができますけども、夫婦の結婚の結びつきと同じぐらいの意味でボアズは離れるなとここで言ってるんですね。そしてルツはその言葉に忠実に離れなかったんです。だからルツそしてナオミは神の救いに預かることができたんですね。神の救いに預かるのは誰か、それは最後まで神の恵みにすがりつく人です。神の恵みから離れない人です。皆さんは洗礼を受けた時に一緒に受けた人が何人かいたかと思います。一人の方ももちろんいらっしゃると思いますけども、一緒に何人かと一緒に洗礼を受けたという人がいると思いますね。その中で一体何人の人が今まだなお神につながっているでしょうか。ちょっと思い返してみてください。私は高校生の時に1991年にイエス様を信じて洗礼を受けました。高校生のキャンプで洗礼神様を信じたんですけど、たくさんの高校生がそこでイエス様を信じたんですね。でその年のクリスマスにみんな同じようにそれぞれの教会で洗礼を受けました。20年経った今、 教会に残っている人は本当にわずかなんです。ほんの一人しかいないんです。それは皆離れていったからですね。ご両親はつながっている人が多かったですね。うちの子なんとかなんないかしらってよく言われました。北海道に行った時にね、毎年日本の教会で洗礼を受ける人は5000人いるっていうふうに言われているんですね。洗礼を受ける人は、しかし何年経ってもクリスチャンの人口は 1% を超えませんね。なぜですか？それは救われた人と同じ数だけ出ていく人がいるからです。離れていく人が同じ数だけいるからですよね。クリスチャンの人口は平均すると3年と言われてます。日本人ですね。世界はもうちょっと違うかもしれないけど、日本のクリスチャンの寿命ですねは3年。50年信仰生活を持つ人もいれば短い人もいるでしょうから、3年っていうのはそれだけ短く去っていく人がかなりいるということですね。ここに今いる私たち一人一人もその例外ではありません。私たちもいつ神様から離れ、あの救いの恵みから離れるか分かりません。私は本当に20年ぶりに北海道に帰って、そういう一緒に救われた仲間がですね離れていったのを知って、ああ自分が今神様にこうやってとどまっているのは憐れみによるんだなって、当たり前のことじゃないんだなって本当に思いました。それだけサタンは私たちを教会から離れさせ、主にある兄弟姉妹から離れさせ、イエス様から離れさせようとするんですね。ヨハネの福音書の15章でイエス様はこう言っています。有名なあのブドウの木の例えのところですね。ヨハネの福音書の15章6節ですね。お読みします。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。私たちが神の救いに預かるその3番目にぜひ強調してね覚えたいこと、それはイエス様の救いから離れない、最初に与えられたあの恵みから離れない、ルツがあのボアズから受けた最初の畑、そこから最後まで離れなかったように、私たちもあの救いの恵みから離れてはならない、しっかりとすがりつかなければならないということですね。これは私の友人が教えてくれた令和で数福印象に残っているので何度か使ったことがありますけども、皆さん岩貝という貝ご存知ですか？岩貝というか岩ですね。岩石の岩に貝殻の貝ですね。でこれは海辺にの岩にこうくっついている貝の種類だそうです。これの特徴はですね、生まれた時から死ぬ時までただその目の前に岩にしがみつくということ、それだけで一生が終わるそうです。この貝がやるたった一つのことは、その目の前、自分が生まれた時に与えられた目の前の岩にしっかりとしがみつく、それだけで人生終わっていくんです。人生というか貝生っていうんですかね、貝の一生終わっていくんですね。でその友人に言ったんですね。私たちクリスチャンの人生もまたこの岩貝のようでなければならないんじゃないかということですね。救いの岩なるイエス・キリストというそのお方にしがみつくこと、教会でいろんなことを思い煩いますね。クリスマスの集会がある、どうやったら人がたくさん来るだろうかね。街道が与えられたらあそこがちょっと破損したらどうしようかと、いろんなことに心が行きます。 社会で働いていると、あの仕事の納期大丈夫かなと心配になったり、このお客さん困ったな、来週どうしようかと悩んだりしますね。もちろんそういったことに心を使うことは悪いことではないです。しかし私たちが一番肝心なこと、一番大事にしなきゃいけないことは何か、それはイエス様から離れないということですね。素晴らしい礼拝をすることでもなく、素晴らしい説教をすることでもなく、素晴らしい何か行いをすることでもなく、この岩貝のようにイエス様、この神の救い主にしがみつくという最後までですね、そのことを私たちは忘れちゃいけないということです。なぜか離れる人が本当に多いからです。私たち今ここに、この時タイのバンコクというところでね、このボアズとルツが出会ったように、ちょうどその時図らずも出会って一緒に礼拝しています。しかしまたいずれは皆さんそれぞれが日本の各地、世界の各地に帰っていくでしょう。その時ぜひその教会につながってください。イエス様につながって、イエス様から生涯離れないでいてください。横谷のような教会ではないからもう来たくない、そんな人いないかもしれないですけど、そうもし思うことがあったら、それは間違いだと思ってください。どんな先生であっても、どんな教会であっても、イエス・キリストの教会であるならば、ぜひそこにつながってください。離れる人が多いからです。サタンは私たちを神の救いから引き離そう、引き離そうと何度も働きかけてきます。神の救いに預かる人、それは最後まで神の救いから離れない、救いの恵みから離れない人だということです。最後に皆さんにお聞きしたいと思います。あなたは今自分を救われるに値する人間だとは思っていないでしょうか。あなたは今神のみにすがって生きていこうとしているでしょうか。あなたは苦しみの最中で神に助けを求めているでしょうか。あなたは今救われた時の恵みを覚えているでしょうか。最初のその救いの恵みにしがみついているでしょうか。しばらくの時、それぞれが御言葉に応答して祈る時を持ちたいと思います。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。 私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私のようなふさわしくないものを道端に落ちて死んでいたようなものを探し出してくださって、見つけてくださって、救い上げてくださったことを感謝します。そしてこれが道だ、これに歩めと、私たちをあなたの道へと歩ませてくださっていることをありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが救われたその恵みから死ぬまで生涯岩台のようにしがみついて離れない、そのようなクリスチャン人生を全うさせてくださるように、ここにいる一人一人が一人も欠けることなく天国で再会することができるように、主をどうぞ導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。